線香の匂い。これは30代男性 M さんからいただいたお話。 M さんが10代の頃に体験したお話です。 M さんは九州は熊本出身。運動が得意で、特に走ることが大好きで、いつか正月の某駅伝で活躍したいと夢見る少年でした。中学校に上がって入部したのはもちろん陸上部。長距離専門の顧問の先生がいたため、 M さんはみるみる実力をつけていき、新人戦では惜しくも表彰台は逃しましたが、自己ベストを出すなど着実に成長していきました。次の年になり、 M さんは2年生となりました。引き続き目標にしている先輩や先生からの指導を受けたり、新しく入部してきた後輩たちに今度は自分たち2年生が指示を出したり、時にはアドバイスするなど環境が新しくなりました。それでも M さんは相変わらず走ることが大好きな少年のままで、後輩たちからは良い意味を込めて走り屋先輩と呼ばれ慕われていました。夏の大会に向けて休日も朝早くに起床し、自主トレーニングを行っていました。近所にロードワークに適した道があり、いつも同じルートで走っていました。その道の唯一の欠点があるとすれば、道の中盤あたりに大きなお寺と併設されている霊園があるということです。朝や昼間に通る分には全く問題がないのですが、夕方や日が暮れた頃にそこを通ると、もともと街灯が少ないためとても不気味な雰囲気が漂っていて、昼と夜で違う顔を見せるのだそう。 M さんはお寺の前を通るたびにちらっと横目で見ては中の様子を伺っていました。全く気にする必要はないのに、なぜか毎回見てしまうという M さん。霊感はなく、幽霊などの存在もあまり信じてはいませんでした。しかし、お寺やお墓を見てしまうと、なぜか気になってしまい、何かしらに対するちょっとした警戒心のようなものが働いてしまっていたのでしょう。そんな風に気にしていたから、見えてしまったのかもしれません。夏の日差しになってきたなぁと肌で感じられるようになってきたある日曜日の朝。この日も朝早くからランニングしていた M さんはいつも通り例のお寺と霊園の前に差し掛かりました。いつもの癖でちらっと横目で目を向けたその時です。ある一つのお墓にお寺の住職であろうお坊さんが手を合わせていました。ただそれだけのことでしたし、自分は走っているため、あっという間にそのお墓とお坊さんは M さんの後方へと姿を消しました。お坊さんなのだから、お墓の一つや二つに手を合わせるのは普通だろうと考えた M さんでしたが、なぜか無性に気になりました。自主トレーニングを終え、部活顧問の先生からもらったアドバイスや録画した自身の走るフォームなどを確認していても、どうしても気になる。ここまで気になるんだったらお寺に行ってみようと、 M さんは夕方になってもう一度お寺の前まで訪れました。西日がまぶしく霊園を照らしていて、これくらいだったらまだ大丈夫だろうと、道路と敷地を隔てるコンクリート塀に手をかけ、つま先立ちをして中の様子をうかがいました。視線を左右に動かして特に変わった様子がないことを確認すると、朝見たお坊さんが手を合わせていたお墓を探しました。そのお墓はすぐに見つかりました。誰かが訪れたのだろうか、そのお墓にはきれいなお花と線香が備えられており、線香の独特な香りが辺りに漂っていました。 その香りは離れた場所にいる M さんのもとまで香りました。 M さんは食い入るようにそのお墓を見ていましたが、はっと我に返るとトツとして不気味に感じ、コンクリート塀から離れるとお寺に背を向けて元来た道を走って帰りました。見てはいけないものを見てしまったような感覚だったと M さんは言います。急いで走って帰り、家に着く頃にはわずかな夕日の光を残して夜の帳が降りかけていました。いつものように夕食と風呂を済ませ、自室で本を読んでくつろいでいると、ふとあの線香の香りがしました。今日着ていた服は洗濯機に入れてある。それに風呢にも入った。もし線香の香りが自分についてしまっていたのだとしても、きれいさっぱりなくなっているはず。しかし、その香りは確かに自分の周りで感じました。そんなまさか気のせいに決まっていると必死で思い、先ほど読んでいた本に手をかけました。すると、またふわっと線香の香りがしました。嘘だろうと思った次の瞬間、 M さんは椅子に座ったまま金縛りに遭いました。14年生きてきて初めての体験でした。助けを求めようにも声は出せず、目は見開いたまま眼球だけキョロキョロと動かせました。緊張のせいで鼓動は早金を打ち、気づくと呼吸は荒くなって浅い口呼吸を繰り返していました。この時 M さんはパニック状態に陥っており、せわしなく眼球を動かすほかありませんでした。ああどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようと熱くなる頭がショート仕掛けた、その時背後に気配を感じました。最初は家族の誰かが入ってきたのかと思いましたが、扉の開閉の音などしておらず、相変わらず金縛りは解けていません。やばいやばいやばいやばいやばいやばい、誰かいる、怖い怖い怖い怖い。鼓動はさらに激しく打ち、目には涙がにじみ、汗なのか鼻水なのかよくわからないものが顎を伝い、服にシミを作りました。気配は音もなく近づいてきて、ついには M さんの真後ろまで来ました。悲鳴にならない声を上げるしかなかった M さん、背後からぬーっと顔を覗き込んでくるのを感じ、 M さんはゆっくりと視線を動かして横目でそれを見てしまいました。真っ白な顔に黒いおかっぱの女の子、10代前後の若い女の子でした。その目に性の輝きはなく、どんよりとした黒い眼球がそこにありました。何もできず、ただ見ることしかできない M さんに、その女の子はおもむろに口を開きました。
気をつけてね。
かすれた声でそう言うと、女の子はスーッと消え、気配も線香の香りもなくなり、金縛りも解けました。体が自由に動かせるようになったにもかかわらず、 M さんは動くことができませんでした。あまりの恐怖に手足は震え、力が入らず呆然とすることしかできませんでした。10分、15分たち、ようやくよろよろと立ち上がると、 M さんはあることに気がつきました。腰回りがやけに冷たくなって不愉快に感じ、その部分をよく見ると大きなシミが広がっていました。この年になって失禁するなんてと自嘲気味に笑い、のろのろと新しい下着とズボンに履き替え、洗濯機に放り込みました。 そしてこの日だけはどうしても一人で寝るのが怖くて、適当な理由をつけて両親の寝室で一緒に眠ったそうです。数日後、 M さんは女の子の言った気をつけてねという言葉の意味を考えていました。あの日以降、特に変わったことは起きず、平穏無事に過ごしていました。ロードワークの道も変えず、いつものようにトレーニングを続けていました。結局、あの言葉の真意は分からずじまい。あのお寺の住職に聞きに行く気にもなれず、特に何もなかったため、これ以上は何も考えないようにしたそうです。しかし、この話を数十年ぶりに思い出した時に、なんとなくこういう意味だったのではという M さん。ちょうどお寺の前の道って、歩道の幅がかなり狭くて、下手したら車と接触してしまうんじゃないかってくらいなんです。だから気をつけてねって言ったんじゃないですかね。まあ勝手な憶測なんで、本当のことはわからないんですけどね。その後、 M さんは膝を痛めてしまい、競技からは離れてしまったそうですが、毎年正月に行われる某駅伝は、現地に行って選手たちを応援しているようです。見えたもの。これは20代女性 U さんからいただいたお話。楽しい旅行のはずが、まさかこんなことになるなんて。良くも悪くも思い出に残ってしまったある旅行での心霊体験を話してくださいました。旅行が好きな U さんは、連休だったり有休を使って一人で各地を回っており、この旅行では山梨県の河口湖まで足を伸ばしたそうです。グルメだったり観光地巡りに力を入れていたため、宿泊先はいつも安い宿を探していました。今回決めた宿は、河口湖から少し距離のある民宿に決めました。周りが木々に囲まれており、細々と営業しているのかと思えば、小綺麗な、むしろこじゃれた雰囲気の建物で、全部屋満室というかなりにぎわっている宿でした。それもそのはず、その宿は周りの建物より少し小高い位置に居を構えており、そのため各部屋から遠くに富士山と河口湖を眺めることができ、夕食や朝食は一般の宿のような豪華なとまではいきませんが、和食を中心とした料理で、一つ一つ丁寧な味付けがされていました。お風呂は小さめですが、男女で分かれており、ゆっくりと湯に浸かることができました。これで1万円を切る宿泊費、文句のつけようがありません。ユウさんと同じように一人で泊まっている女性客も多く、一人旅でも安心して過ごせる宿でした。ユウさんが案内された部屋は2階の角部屋208号室でした。角部屋ということもあって、一人では少々広すぎるくらいの大きめの部屋でした。荷物をまとめて部屋の端に置き、窓の外に広がる絶景を楽しもうと、窓際に座布団を引き寄せ座ろうとしたその時、ふと誰かに見られている気がして後ろを振り返りました。しかし当たり前のことですが、後ろには誰もおらず、畳が広がっているだけでした。気のせいかとかぶりを振り、改めて窓の外に視線を向け、のんびりと過ごしました。夕方18時を回り、夕食を大広間に食べに行き、19時半ごろにお風呂に向かいました。少し熱めのお湯に浸かり、一日の疲れを癒して部屋に戻りました。戻っている最中、ユウさんは風呂で仲良くなった自分と同じく一人旅をしている N さんの言葉を反芻していました。 お互いにどこから来たのか、どこに行ったのか。意外にも馬が合い、話が盛り上がっていると、N さんからどこの部屋に泊まっているのか聞かれました。208号室に泊まっていると言うと、N さんは急に静かになり、
多分大丈夫だと思うけど、気をつけてね。
と一言言うと、一人先に上がってしまいました。その時の N さんの顔は若干引きつっていたような気がして、ユウさんは胸騒ぎを覚えました。夕食から戻ってきた時、部屋に違和感があったのです。物が動いていたりするわけではなく、ただ部屋にもう一人誰かがいるような感覚。疲れが溜まっていて気が張ってしまっていたせいかもしれないと思い込んでいた矢先の出来事でした。部屋に戻るのが不快になり、一瞬 N さんの部屋にお邪魔しようかと思いましたが、部屋番号を聞く前に N さんは先に上がってしまったので分からずじまい。結局立ち止まっていた足を動かして自分の泊まっている部屋へと戻りました。心霊やオカルトの類は信じていない優さんでしたが、今回ばかりは静かに扉を開け、中に誰もいないことを確認してしまったそうです。もちろん部屋には誰もいませんでしたが、どうしても周りを気にしてしまいます。誰もいるわけがないのにと頭を振って雑念を消し、布団を敷いて寝る準備をしました。明日も早いし、早く寝ようと布団に潜り込むと、ぎゅっと目を閉じて眠ろうとしました。しかしなかなか寝つけず、何回も寝返りを打ち、気がつくと夜中0時を回った頃でした。仰向けになって携帯をじって気を紛らわせていましたが、だんだんと手がしびれ、体の脇に両腕を放り投げました。なんとなく視線を足元の方に向けたその時、いるはずのない人物が立っていました。女性の幽霊の典型的な姿をしていて、腰あたりまで伸びた長い黒髪に、着物なのかワンピースなのか白っぽい服を着て佇んでいました。ユウさんはあまりの恐怖に身動きができず、声も上げることができませんでした。何かされるのではないか、襲ってくるかもしれないとガタガタと震えて視線を動かせずにいると、その幽霊がふらっと動き出しました。ユウさんは息を詰まらせ、その様子を伺っていると、幽霊は静かにその場に座ると、綺麗な姿勢で正座をし、ユウさんに向かって深々とお辞儀をしてきました。え？と思わず声を上げると、スーッと幽霊はお辞儀をしたまま消えてしまいました。その後ユウさんは一睡もできず、そのまま朝を迎えました。重い体を何とか起こし、昨夜起きた出来事について考えました。 N さんが心配していたことというのが、あの幽霊のことで間違いなさそうですが、多分大丈夫だと思うけど気をつけてねという言葉の意味は分からず、またあの幽霊はなぜお辞儀をしてきたのか全く理解できませんでした。悩んでも無駄だと気持ちを切り替え、朝の支度を済ませると荷物を持って大広間へと向かいました。大広間に入ると朝食をとっている宿泊客でにぎわっており、広間の端に座っている N さんの姿を見つけました。中井さんから御膳を受け取り、 N さんの席へと移動しました。 N さんはユウさんの姿を認めると、ほっと安心したような顔をして、おはようございますと挨拶をしてきました。自分も挨拶を済ませると、すかさず昨夜起こったことを話しました。 N さんは時々相槌を打ち、 うんうんと頷いてくれました。話が終わると N さんはゆっくりと話し始めました。以前 N さんも208号室に泊まったことがあり、 U さんと同じ体験をしたことがあるそうで、女性の幽霊にお辞儀をされたそうです。その次の日、観光地を回っていると自分にとってかなり幸運な出来事が立て続けに起こり、事故などなく旅行を無事に終えることができたそうです。なので U さんにもきっといいことが起こりますよとニコニコと笑顔で話していました。 U さんは昨夜言っていた気をつけてねの意味を尋ねました。すると N さんは軽く眉をしかめ、 U さんに顔を近づけてひそひそと話し出しました。自分以外にも208号室に泊まっている人は多くいるそうですが、まれに体調を崩してしまう人がいるとのこと。最初は幽霊を見てしまったことで気分が悪くなってしまったのかなと思っていたそうですが、体調不良に見舞われる人たちはマナーが良くなかったり自分勝手な人だったりするそうで、実際に宿の従業員さんたちにきつく当たっていた人たちでした。それらを踏まえて N さんは、あの幽霊はこの宿の守護霊様で、良い行いをする人には幸運を、悪い行いをする人には罰を与えているのではないかなと話してくれたそうです。その後、ユウさんは N さんと連絡先を交換し、二人でいろんな観光地へ旅行に行くほど仲良くなりました。またその時の旅行はお土産をおまけしてもらったり、地元の人しか知らないようなパワースポットを教えてもらったりと、小さな幸運が立て続けに起きて、今までで一番最高の旅行になったと話してくれました。そしてこのことをきっかけに心霊関連の話題に興味を持つようになったそうです。皆さんも出かけ先、旅行先などではマナーを守って、そこで働いている方たちに感謝の気持ちを持って楽しいひとときを過ごしましょうね。